練馬区議会発行、練馬区議会だより、令和2年4月第216号、声の区議会だより第165号をお届けいたします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいります。カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープの表側、1番、令和2年第1回定例会の概要、2番、一般質問の用紙、この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、2番、一般質問の用紙、3番、議決した議案、4番、令和2年度予算に対する各会派の意見表明、討論、5番、定例会の開催予定、6番、短信、7番、後書き。以上の順にお伝えしてまいります。カセットテープ版には主要な項目の頭に損インデックスが入っています。どうぞご利用ください。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話番号を代表で 3993-1111 番へどうぞ。それでは、おしまいまでどうぞごゆっくりとお聞きください。はじめは、令和2年第1回定例会の概要です。令和2年度予算を可決。一般会計予算2826億7102万円。練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例などを可決。令和2年第1回定例会は2月5日から3月13日までの38日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、新型コロナウイルス感染症対策について、令和2年度当初予算案、子育てサポートの充実、障害者福祉の充実、防災まちづくりの推進、公園づくりと緑施策の充実、文化施策の充実、窓口改革の推進などについての所信表明があり、これを受けて12人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、令和2年度練馬区一般会計予算、練馬区印鑑条例の一部を改正する条例、練馬区立子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例、練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例など36議案が、議員からは新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に関する意見書など3議案が提出されました。審議の結果、区長提出36議案、議員提出2議案を原案通り可決、議員提出1議案を否決しました。会議の開催状況です。2月5日水曜日、議会運営委員会、本会議所信表明、議案上程など、6日木曜日から10日月曜日、本会議一般質問、12日水曜日、常任委員会5委員会、13日木曜日、特別委員会4委員会、14日金曜日、特別委員会1委員会、常任委員会5委員会、17日月曜日から27日木曜日、予算特別委員会、28日金曜日、議会運営委員会、予算特別委員会、3月2日月曜日、本会議、追加上程、予算特別委員会、常任委員会2委員会、3日火曜日から5日木曜日、予算特別委員会、9日月曜日、議会運営委員会、本会議、審議。10日火曜日、常任委員会、5委員会、特別委員会、4委員会。11日水曜日、予算特別委員会。13日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。令和2年第1回定例会の概要でした。一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は2月6日、7日、10日の3日間、12人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また、質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお、通常質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えしていますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、密閉空間での人との接触を避けるため、今回は一人のアナウンサーでお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、大江戸線延伸の駅周辺まちづくり検討状況は、練馬区議会自由民主党、柏崎剛の質問です。
区財政について。質問、区財政の見通しについてどのような認識を持ち、予算編成に取り組んだのか。回答、第二次ビジョンに定めるリーディングプロジェクトなどの推進を最優先に編成しました。さらに厳しさを増すと見込んでいます。持続可能な財政運営に配慮するなどです。質問、東京を狙い撃ちにした不合理な税制改正への所見は。回答、地方自治の本性を歪めるものです。質問、事務事業政策調整の進め方は。回答、ICT を活用した業務の効率化などです。中小企業振興について。質問、ポイント還元事業の区の登録店舗の状況は。また、事業終了後の対策は。回答、1月現在4606店舗です。国の動向を踏まえ検討します。質問、生産性向上に向けた取り組みを。所見は。回答、生産性向上特別措置法に基づく制度の周知に努めます。質問、区内事業者の実態把握に努め、産業振興への効果的な支援策を。所見は。回答、来年度事業所実態調査を行う考えです。新たな施策に取り組みます。児童相談体制について。質問、児童相談所が開設される3区の状況と都の対応、各区の検討状況は。回答、東京都の職員の派遣を要請するなどです。東京都は助言などを行う考えです。3年度に2区が設置を計画しているなどです。質問、練馬区虐待対応拠点の機能は。回答、東京都と共同した新たな児童相談体制です。東京都の職員が広域的、専門的な支援などを担います。質問、区の児童相談体制の方向性は。回答、子ども家庭支援センターの充実、強化などです。高齢者対策について。質問、シニア職場体験事業では、就職につなげる取り組みの強化を。所見は。回答、希望と求人にミスマッチがあります。求人の種類を増やすなどします。質問、発達シニア活躍応援塾の現在の実施状況と展望は。回答、定員を超える応募がありました。児童施設の事業で活躍の場を提供するなどです。地下鉄大江戸線延伸について。質問、大泉学園町駅周辺まちづくりの検討状況と今後は。回答、駅前広場の整備などを地域と検討します。大泉学園通りの拡幅に着手するなどです。質問、都との検討状況と今後は。回答、早期の事業着手に向け積極的に協議を進めます。東京外郭環状道路について。質問、工事の進捗状況は。回答、初期掘進中です。質問、トンネル掘進時の老期の影響は。回答、国などは周辺環境に影響がないことを公表しています。質問、上部空間の利用について考えは。回答、矢野釜の湧水を保全するなどです。質問、大泉ジャンクション周辺の道路整備や街づくりの取り組みは。回答、良好な沿道環境形成などについて地域と検討を開始するなどです。練馬城址公園について。質問、豊島園閉園後の跡地にテーマパークをオープンさせるとの報道について区の受け止めは。回答、防災公園と調和した整備ならば歓迎すべきと思っています。質問、都との協議状況は。回答、整備方針に練馬区が要望した水と緑の空間確保などが示されました。質問、豊島園で行ってきた様々な行事の今後は。回答、状況に留意し協議します。練馬区議会自由民主党、柏崎剛の質問でした。次は、子育て、福祉などの全世代型社会保障の推進を、練馬区議会公明党、柳沢芳美の質問です。区長の基本姿勢と当初予算について、質問、令和2年度予算編成の区長の基本姿勢は、回答、第二次ビジョンに定めるリーディングプロジェクトなどの推進を最優先に編成しました。質問、区民参加と共同への対応は、回答、町会自治会運営のハンドブックを作成するなどです。質問、オリンピックホストタウンとして、交流事業の成功を、回答、選手団との協議を進めるなどです。質問、児童虐待への考えと、虐待対応拠点設置への決意は、 回答、児童や家庭に最も効果的な処遇を行う持続的な拠点としていくなどです。質問、子ども家庭支援センターの拡大・強化を。回答、保健相談所との一体的支援を強化するなどです。質問、介護人材確保は実態データをもって進めるべき。所見は。回答、高齢者基礎調査などを通じ課題を把握するなどです。質問、介護に外国人のさらなる登用を。回答、セミナーなど開始し、活用支援を充実するなどです。質問、街角ケアカフェは、区がルールなど定め、推進を。回答、練馬区職員による定期訪問などで質の向上に努めます。質問、システム障害の再発防止策を。回答、システムの安定稼働など、新たな共通基盤を構築するなどです。幼児教育・保育の無償化について。質問、新制度に移行していない私立幼稚園の保育料は、召喚払いではない方法が望ましい。所見は。回答、助成金の支給方法を研究します。質問、無償化による待機児童数への影響は。回答、入園申請者は過去最高です。今後も需要の増加に対応します。SDGs について。質問、SDGs への考えは。回答、優先課題は練馬区の施策と合致しています。第二次ビジョンを中心に取り組みます。質問、数値目標の設定を。回答、ビジョンの評価指標の検証の中で、SDGs との対応を示します。質問、推進組織設置など含め、推進方針策定を。回答、ビジョン検討委員会を活用します。質問、広報啓発活動の強化を。回答、効果的な手法を検討します。男女共同参画社会の推進について。質問、第五次計画の変更点と新たな取り組みは。回答、配偶者等暴力被害者への支援と、性暴力やハラスメントの防止を目標に位置づけたなどです。質問、エールは他団体と広域的な連携を。なお、エールとは男女共同参画センターエールのこと。回答、大学などとの連携を検討します。質問、男性への啓発は？回答、講座の内容を充実するなどです。質問、全庁的に男女共同参画の視点を。回答、全庁を挙げて総合的に推進します。健康推進施策について。質問、特定健診とがん健診はセットでオプトアウト方式に。なお、オプトアウト方式とは、複数の健診の中から受けたくないものを選んでもらう方式のこと。回答、特定健診の案内に、がん健診受診券を同封します。質問、e-learning 方式で、大人のがん教育推進を。回答、がんに関するホームページを充実します。質問、区民全体の糖尿病の重症化予防を。回答、未治療者へ働きかけを強化するなどです。資源循環の推進について、質問、フードドライブの定期実施を。回答、検討します。質問、庁内売店では、剥がせる弁当容器使い、再資源化を。回答、先進事例などを調査研究し、プラスチック削減の取り組みを進めます。練馬区議会公明党、柳沢義美の質問でした。続いて、子どもから高齢者、すべての方の暮らしを豊かに、練馬区議会自由民主党、笠原幸三の質問です。オリパラについて、質問、聖火リレーの区内ルートは、実施は地域の協力による体制を、回答、素晴らしい大会となってほしいです。石神井公園駅の西側から、練馬総合運動場公園を予定しています。ノウハウを活かし取り組みます。質問、射撃競技会場でのテストイベントの開催は、回答、4月18日から25日までです。質問、シャトルバスの検討状況は、回答、利用者へのおもてなしを地域と検討します。まちづくりについて、質問、ぬくい富士見台地区の密集事業の今後の取り組みは、桜台地区は、回答、商店街通りも順次整備するなどです。来年度からまちづくりの計画の策定を進めるなどです。質問、防災まちづくり推進地区の取り組みは、回答、災害時の避難路を選定するなどです。空き店舗対策について、質問、区内商店街空き店舗は、 回答、平成26年は203店舗でしたが、昨年は92店舗でした。質問、成果と課題、今後の対策は？回答、商店会への補助などが一定の効果です。状態の長期化などが課題です。新たな支援のあり方を検討します。蛍光管の全量資源化について、質問、区立施設での臨時回収量の実績と来年度の増加見込みは？回答、昨年度は 745kg でした。年間排出量は50トン程度の見込みです。質問、収集方法の周知は？回答、資源ゴミ分別アプリなどで周知します。順天堂練馬病院について、質問、地域コジェネレーションシステム導入で、医療救護所との連携はどう強化されるのか？回答、停電時も医療救護所の電源確保が可能です。質問、3次救急整備の考えは？回答、課題を解決し、関係機関と協議を進めます。介護人材について、質問、介護事業者人材不足への取り組み強化を？回答、外国人職員の受け入れセミナーを開始するなどです。質問、介護現場の負担軽減への取り組みは？回答、ICT 機器などの導入費用助成の対象を拡大するなどです。教育について、質問、不登校児童生徒の教育機会のさらなる確保、充実は？回答、タブレットパソコンを活用した自宅学習支援などです。質問、不登校未然防止のため、教室に入れない児童生徒への取り組みを？回答、実践実例を積み重ね、充実するなどです。質問、システム障害で発行を延期した通知表を渡した時期と、延期判断の理由、保護者の声などは？回答、1月17日までに完了しました。正確性に課題がありました。受験対応など数件の意見がありました。質問、今後の対策は？回答、情報政策部門と連携します。子育て対策について、質問、養父無償化による受給バランスへの影響は？回答、ほぼ想定の範囲内です。質問、保育施設の質や安全性を高める取り組みを？回答、認可外保育施設への東京都福祉サービス第三者評価の受診費用の補助を開始します。質問、児童館を気軽な相談場所として活用を？回答、子育ての広場に相談員を配置します。質問、児童館の今後の事業と役割は？回答、中高生カフェを実施します。子育て支援拠点としての役割を強化します。質問、生活保護受給世帯の子どもの支援強化し、支援拠点増加を？回答、支援拠点を光が丘に開設するなどです。練馬区議会自由民主党、笠原幸三の質問でした。代わって、都市農業を生かして魅力ある町練馬を、練馬区議会公明党、小川浩二の質問です。区財政について、質問、区財政への認識は？回答、基金残高の増加など、財政基盤は確実に強化しています。質問、財政調整交付金の今後の見通しは？回答、現時点で大きな回復は見込めません。質問、ふるさと納税などでの減収の周知と、減収分の財源確保。回答、様々な機会を捉えて周知します。寄付の促進のため、魅力ある事業を検討します。質問、歳入確保、基本方針設定と、新たな行政改革の推進を。回答、毎年度基本方針を定め、異名通達しています。社会状況の変化などを見極め、適切に対応します。都市農業について、質問、サミット後の農業振興の決意は？回答、農業者などとともに全力で取り組みます。質問、農業施策を SDGs の取り組みとしてアピールを？回答、サミット宣言に掲げた都市農業の意義を国内外に発信します。質問、農の風景育成地区で農地保全への新たな取り組みをし、育成地区を他地域に広げよ。回答、農業者などの活動への支援事業を開始します。環境が整った地区について検討します。質問、農協連携を支援する仕組みを？回答、小中学校などで収穫体験を実施するなどです。連携を深めます。質問、民間活力も活用し、都市型農福連携の構築を？回答、 施設と地元農業者などの共同の拠点を検討します。温暖化対策について、質問、温暖化対策達成への決意は、回答、区民などと連携して、温室効果ガス排出量の削減を着実に進めます。質問、フロン排出抑制の周知と、R22 冷媒製品の交換促進を。なお、R22 とは、エアコンや冷蔵庫などの機器に使用されているフロンの一種。オゾン層保護法に基づき、2020年までに生産を原則終了することとされている。回答、東京都の補助制度の活用も含め、事業者へ周知するなどです。質問、住宅用太陽光発電設置補助は柔軟な対応を。回答、新たな補助対象についても研究します。福祉保健の窓口改革。質問、連携推進担当による事業の概要は。回答、各窓口のコーディネーターとなり、最適な支援プランを作成するなどです。質問、困難事例に対応する人材の育成と確保、適切な人員配置を。回答、国などが実施する専門研修に参加するなどです。経験が豊かな職員を配置します。質問、困難事例に対応できる専門的な地域資源の周知と行政として活用を。回答、社会を明るくする運動のチラシなどで紹介しています。連携し、きめ細やかな支援を実施します。多胎児家庭の支援について、質問、多胎育児経験者による相談体制整備への支援を。回答、活動場所の提供などの充実に努めます。質問、双子手帳などの活用を。回答、研究します。質問、外出のための支援を。回答、国などの動向も踏まえ検討します。質問、細やかに経済的負担を減らす支援を。回答、育児用品のバザーなどを実施する団体の周知などです。新たなコミュニティ交通の導入について。質問、緑バスのルート再編などは、地域の意見を聞き進めよ。回答、パブリックコメントの実施などです。質問、福祉の観点から新たな交通手段の導入を。回答、採算性も配慮し、全区民が利用できる公共交通を充実します。質問、地域住民や地元のタクシー業者と連携し、新たなコミュニティ交通の導入に向けた検討を。回答、事例を収集し、練馬区に合う新たな交通手段の可能性を検討します。練馬区議会公明党、小川浩二の質問でした。今度は、各地計画とまちづくりは住民合意で、日本共産党練馬区議団、有馬豊の質問です。各種計画について、質問、区立施設や機能を減らし、委託民営化で区民サービスの交代につながる計画は見直せ。回答、区民と議論し、意見を聞き策定しました。その上で取り組みを進めています。民間の知恵などを活用した方が効果的な業務は、民間が担うことを基本に委託民営化を進めます。質問、ICT 化は個人情報保護やシステム障害など課題が多い。拙速な推進はやめよ。回答、導入後も有効性などを評価します。計画を着実に推進します。質問、第5次男女共同参画計画にパートナーシップ条例や人権条例制定、夫婦別姓など盛り込め。回答、差別的言動の解消の啓発などに取り組むなどです。選択的夫婦別姓は国の動向を注視します。質問、環境基本計画で温室効果ガスの削減目標を国以上に引き上げ、取り組みの推進図れ。回答、国と同水準の目標を掲げ、達成に向け取り組みます。聞こえのバリアフリー施策の拡充について。質問、高齢者の定期検診に聴力測定を加えよ。回答、数値による一律の判断になじまないため課題があります。質問、認知症ガイドブックに難聴との関連を加えよ。回答、今年度改定予定です。国の研究を踏まえ、必要な見直しを行います。質問、補聴器購入の助成を早急に実施せよ。回答、国の制度を活用した助成を実施中です。質問、聞こえの相談窓口を復活せよ。回答、訪問支援などを通じ、悩みを丁寧に聞き取るなどしています。設置の考えはありません。大泉第二中学校と補助232、135号線について、質 問、区長が以前の整備計画案を教育環境に大きな影響があるとし、見直しを指示したが、その影響とは何か。回答、敷地内で道路が交差し、中学校の再整備が必要となる可能性が高いなどです。質問、中学校施設整備指針や子どもの権利条約を踏まえ、地域住民、保護者、学校関係者、子どもたちの意見を計画に反映せよ。回答、オープンハウスの活用など、広く意見が聞けるよう工夫します。石神井公園駅再開発について、質問、反対住民への今後の対応は、回答、引き続き合意を得られるよう努めます。質問、計画は白紙に戻し、反対住民を除いた計画に変更するなど、合意が図れる計画にせよ。回答、地域の方々の意見を踏まえ、来年度中の都市計画決定を目指し取り組みます。西武新宿線の立体化について、質問、高架化の影響を受ける142世帯のマンションの再建策を示せ。回答、事業認可取得後、管理組合などと協議し、必要な保証を行います。質問、地下構造物の図面示し、住民提案について都に調査求めよ。回答、構造形式は東京都が総合的に判断しています。新たな調査などを求める考えはありません。質問、ユーラップ広報ができない理由示せ。回答、特定企業の特殊な広報であり、新宿線では特徴が活かせません。質問、上石神井車庫の廃線計画変更理由は、回答、留置線の線路延長が長くなり、用地取得が必要なためです。質問、高架化ありきで進めるな。回答、丁寧に説明し、理解を得ながら取り組みます。日本共産党練馬区議団、有馬豊の質問でした。次は、まっすぐに誠実に政策を実現。練馬区議会自由民主党、鹿島正夫の質問です。これからの地方自治について。質問、地方自治は今後これまで以上に重要な役割を担う。令和という新しい時代、地方自治のあり方をどう考えるか。回答、区民に寄り添い、豊かで美しい、誰もが生きがいを持って暮らせる街を区民と共に作ることが練馬区の役割です。大泉地域の諸課題について。質問、西武池袋線、大泉学園駅から保谷駅区間の鉄道立体化の推進を。回答、西武新宿線立体化が円滑に進む段階になった際に、次の事業実施区間として東京都に働きかけます。質問、1日およそ9万人の利用がある大泉学園駅にホームドアの設置を。回答、西武鉄道に公式の検討と早期設置を働きかけます。質問、大泉学園駅北口喫煙所の自動喫煙対策強化を。回答、出入り口の変更やパーテーションを高くするなどの改修により、自動喫煙対策を強化します。質問、開館35年を迎え、構造や使い勝手に多くの課題を抱える勤労福祉会館の大規模改修を。回答、必要な機能を検討し、検討結果に基づき着手します。質問、児童数増加による教室不足や、学童クラブの待機児が増加している、大泉第二小学校の早期の改築を。回答、今後の改築実施校は、児童生徒数の動向など、様々な要素を総合的に考慮し選定します。子ども・子育て支援について、質問、早期に待機児を解消していく取り組みが必要。今後の保育所整備は、回答、これまで全国トップレベルの定員増を実現しました。本年4月に向け、認可保育所を16カ所整備するなどです。質問、保育の質向上に向けてどのように取り組んできたか。回答、全保育施設への巡回支援を実施します。質問、保育従事者の処遇改善の状況に関して、保育士一人一人の賃金の実態把握を。回答、賃金改善状況を確認する新たな仕組みを設けます。質問、雨の日でも思い切り遊べる全天候型子育て支援施設の設置検討を。回答、区民ニーズを踏まえ検討します。都市農業の未来について。質問、都市農業サミットは大きな成功を収めた。今後は区外のマルシェへの参加など、積極的な PR を行い、攻めの都市農業施策を。回答、農業者などを中心とした検討会を設置し、 共同により練馬の能の魅力を区内外で発信します。質問、能の風景育成地区に指定された南大泉地区において、サミットのレガシーとなる取り組みと農地確保が必要。所見は、回答、散策マップの作成や農地での防災訓練など、農地保全活動への支援事業を開始します。都市計画による都市農地の保全策を検討します。難聴児に対する支援について、質問、デジタル補聴システムを支援メニューに追加されたい。回答、中等度難聴児発達支援事業の助成対象をデジタル補聴システムにも拡大します。質問、小中学校の要約筆記にかかる介助員の処遇改善を。回答、来年度謝礼単価を引き上げます。練馬区議会自由民主党、鹿島正夫の質問でした。続いて、経済影響が懸念、されど福祉・教育の充実を、練馬区議会立憲民主党、白石恵子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、新型肺炎による経済への影響が懸念される。今後の税収入への影響が、区民サービスや事業執行に影響しないか。回答、景気の動向による影響などを適切に見通し、持続可能な財政運営に配慮して、令和2年度予算を編成したなどです。質問、新年賀詞交歓会は、区民の税金が投入され、飲食提供もしている。経費の詳細内訳を明確にし、提供のあり方について一考を。回答、練馬区議会と協議を重ね実施してきました。今後も丁寧に協議します。質問、我が町練馬を区下とするなら、子供の頃から浸透させよ。回答、様々な機会を捉え、練馬区の歌に親しむ取り組みを進めます。質問、成人式の開催年齢について考えは。回答、国の検討状況などを注視し検討します。教育支援について、質問、教職員の人材対策として、T プロサポーターバンクの活用を。なお、T プロサポーターバンクとは、東京学校支援機構が運営する人材バンク。サポーター、個人、企業、団体に学校を紹介するとともに、学校や教育委員会にサポーターを紹介する。回答、積極的な活用を促します。質問、区内の小中学校に、がん教育の取り組みへの働きかけを。回答、専攻部が実施する、がん予防教室などの活用を促すなどします。図書館機能について、質問、これからの図書館構想の策定にあたり、これまでの取り組みの検証は、回答、平成25年策定の練馬区立図書館ビジョンに基づき、おおむね良好に進捗しています。質問、これからの図書館は、世代や多様性に注目し、親子や子どもたちが滞在しやすい環境や、特色ある機能の提供を、所見は、回答、文化施設などと融合した多機能型など、新たなタイプの公共図書館が増えている状況を踏まえ、構想の策定に着手します。児童相談体制について、質問、区は児童相談所設置とせず、独自の取り組みとした、特徴は、回答、東京都と共同した新しい児童相談体制です。現場の実態に即した連携を強化するなどです。質問、虐待と判断できる人材や、迅速な対応ができる体制が必要。職員増員とのことだが、どのような体制なのか。回答、専門研修などで職員の虐待対応力向上を図っています。来年度はさらに8人増員します。東京都職員との合同研修などでスキルアップを図ります。子どもの人権擁護について。質問、子どもの気持ちや思いを聞くアドボカシーの仕組みの構築が必要。所見は。なお、アドボカシーとは意見表明の支援のこと。回答、保護者と子どもは別室で話を聞くなど、子どもの気持ちに寄り添った対応を実施します。質問、親が自身の感情をコントロールできるよう支援が必要。所見は、回答、毎年ペアレントトレーニング講座を開催するなどです。質問、養育費不払いが子どもの貧困を招かぬよう支援を。回答、養育費取り決めパンフレットを作成し、離婚届に挟み配布するなどです。高齢者支援について、質問、リタイア後、仕事ロスとなる高齢者への支援対策は、回答、5分野のコースを設けた、つながるカレッジ練馬などの取り組みで、 高齢者の地域参加をさらに前に進めます。練馬区議会立憲民主党、白石恵子の質問でした。続いて、子どもの虐待ゼロを目指して、練馬区議会未来会議、石黒達夫の質問です。令和2年度当初予算について、質問、将来の持続可能な財政確保をどのように考え予算編成したのか、回答、第二次ビジョンに定めるリーディングプロジェクトなどの推進を最優先に編成しました。景気の動向などを適切に見通し編成しました。質問、今後の財政調整交付金の推移と基金のあり方は、回答、大きな回復は見込めません。設整備基金などを中心に、さらなる積み増しを検討します。質問、特の財政調整協議の結果をどう捉えているか。回答、大きな課題があります。練馬区独自の児童相談体制関連経費が適切に財源措置されるよう取り組みます。感染症対策について、質問、新型コロナウイルス感染症への認識と対策は、回答、対策本部を立ち上げ、全庁で取り組んでいます。患者発生の際は、接触者の感染などの早期発見に努めるなどします。質問、オリパラも近い、指定公共機関と感染症拡散防止対策訓練実施を。回答、毎年、区内医療機関と合同訓練を実施しています。質問、新型インフルエンザ以外の強毒性感染症対策は。回答、新型インフルエンザ等対策行動計画は、新興感染症も想定しています。情報管理体制について、質問、ハードディスクに関する区と事業者間の情報セキュリティの取り決めは、回答、個人情報などを扱う契約は、適正な取り扱いを特記事項として規定しているなどです。質問、システム障害を受けて発生リスクなどを再点検すべき、所見は、回答、他の運用事業者にも再点検を指示したなどです。練馬区虐待対応拠点について、質問、児童相談所の設置を先行的に進める宅の動向は、回答、設置後に東京都職員の派遣を要請しているなどです。質問、虐待対応拠点モデル設置を都と連携して目指すことを評価する、現在の検討状況は、回答、東京都職員が広域的専門的支援や区への援助の役割を担うなどです。育児休業などについて、質問、職員の出産支援休暇の取得率減少に対する所見は、回答、職場の理解を深めることが重要などです。質問、男性職員の育休取得率高い千葉市を参考にしては、回答、他自治体の事例を参考に取り組みを充実します。質問、職員の育休取得中のキャリアロス対策は、回答、保育室を設け、自己啓発の方法などの研修を実施するなどです。質問、副職員ワークライフバランス推進計画の第二期計画はどのようなものとするのか。回答、職員の働き方をめぐる社会状況の変化も反映します。質問、区内事業者へも都制度と連携した男性の育休取得のサポートを、所見は、回答、小規模事業所に適した啓発事業の実施を検討します。都市農業について、質問、都市農業サミットの成功を受け、都市農業を通じた SDGs への取り組みを国内外に示してはどうか。回答、サミット宣言に掲げた都市農業の意義を国内外に発信します。質問、農業経営支援のあり方を JA と区が改めて検討すべき、所見は。回答、JA や農業者中心に検討会を設置し、共同で新たな取り組みに着手します。練馬区議会未来会議、石黒達夫の質問でした。今度は、石神井新宿線、大江戸線の課題などを問う、市民の声練馬、池尻誠二の質問です。石神井公園駅南地区地区計画。質問、駅前に高層ビルの壁作る計画は問題ないのか。回答、景観計画の趣旨に合致するものと考えます。質問、商店街道路拡幅計画見直しは、合意形成の努力が不十分では。回答、道路拡幅、壁面交代、双方のメリット、デメリットを丁寧に説明しています。今後も地域の意見を聞き、計画の変更手続きを進めます。 石神井町2の元農地について、質問、景観、緑肥、災害時の空地機能など大きな役割を果たしている。地域の声を受け止め、買取に向け協議するべき。回答、生産緑地の買取は多額の財政負担が伴い、すべての買取は困難です。生産緑地法の趣旨を踏まえ、適切に対応します。新宿線連立事業について、質問、用地買収の経費と時間を大幅に圧縮する伏線シールドを前提にした構造形式の検討を。回答、構造形式は東京都が総合的に判断しています。改めての検討は必要ないと考えます。質問、権利者の多くが地下化を強く希望。都市計画決定には権利者の同意が必要では。回答、同意などの要件はありません。練馬区は計画区域内を個別訪問し、多くの方に事業の必要性の理解を得ています。大江戸線延伸について、質問、延伸によって混雑率は最大 194% に、対策は、回答、東京都交通局が必要な車両編成を検討するなどです。質問、延伸地域の宅地開発で農用地などは 33.3 ヘクタール、55% も減少、地域は良しとしているのか。回答、地域は町の賑わい、発展も期待しています。共に町づくりに取り組んでいます。地球温暖化対策について、質問、気候危機への若い世代の危機感と行動をどう受け止めるか。回答、幅広い世代が我がこととして捉え行動することが必要です。質問、2050年の CO2 排出ゼロに向け、気候非常事態宣言を発するなど取り組み強化を。回答、環境基本計画2020素案で、新たに気候変動対策を位置づけるなどです。質問、その削減プログラムを受け、廃プラスチック焼却の大胆な縮小を。回答、23区全体の合意が必要です。丁寧な議論を重ねます。障害者の自立と住まい。質問、区外、都外への新たな入所が相次ぐ現状をどう評価するか。回答、多くの人が力を尽くしても、なかなか地域での居住が進まないのが現実です。引き続き、個々の状況に応じた住まいの場を選択できるよう支援します。質問、土日にグループホームを事業者都合で利用できないのは法令などで許されるのか。回答、事業者を訪問調査し指導しました。人員体制の確保が確実に行われるよう、引き続き支援するなどです。防犯カメラと個人情報保護。質問、図書館の防犯カメラの映像を捜査機関以外のものに開示した条例上の根拠は。回答、個人情報保護条例第16条第3項第3号などの規定です。質問、区条例で定められている区民の権利を守る規定などを指定管理者は整えているのか。回答、必要な措置を示し、協定で規定の整備を義務付けるなどです。市民の声練馬、池尻誠二の質問でした。次は ICT を活用した新たなる社会に向けて、練馬区議会自由民主党、高橋慎吾の質問です。ICT の推進について、質問、窓口混雑状況などを確認できるシステム導入の効果と課題は、回答、受付までの時間が把握しやすくなったと好評です。さらなる利便性向上が課題です。質問、税務事務への AI 適用の実証成果と見通し、区職員の声は、回答、AI が自動処理できるものがおよそ4割などです。経験に関わらず、効率的な処理ができると期待しています。質問、クラウド活用の安定稼働確保については、回答、利用を見直し、新たな共通基盤を構築するなどです。
一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。